4ページ5ページ常任委員会審査概要議会の情報を皆さんにお伝えするため3つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会委員長木所雄二議第99号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて督促手数料の廃止に至った経緯について質疑があり令和4年度の決算で督促手数料の歳入が徴収コストを下回ることや税においては QR コードを付した納付書の導入により全国の金融機関で納付が可能となった反面金融機関から督促手数料の徴収について確認がないため、督促手数料のみの未収事案が発生するなど課題が多く、費用対効果と事務の削減の観点から廃止に至ったとの答弁がありました。第107号多治見市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部を改正するについて、三分団、南姫、笠原第一、笠原第二の定員を28人とする根拠について質疑があり、各分団の車両2台を確実に運用するには28人必要であり、構成は分団長1人、副分団長1人、部長2人、班長4人、団員20人である。この人員をポンプ車、積載車ともに2班に分けて、合計4班で運用するとの答弁がありました。議第109号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号、所管部分。ふるさと寄付金事務費の増額補正について質疑があり、4月から8月までの対前年同月比は 4.6 倍であり、昨年が1億800万円であったので、今回の補正はこれをベースに5億円を見込んでいるとの答弁がありました。定住化促進関係費の県外から多治見市に移住された方への補助金の増額について質疑があり、当初予算の10件についてはすでに申請済みである。申請者は愛知県からの転入者であり、愛知県内に勤務しているサラリーマンの方がほとんどであるとの答弁がありました。議第123号令和5年度多治見市一般会計補正予算第6号1世帯につき5000円分のギフトカードを配布する物価高騰対策生活支援事業費について地域経済が活性化することも考慮し地域共通券を配布してはどうかとの質疑があり物価高騰対応が目的であり実際に見える形でできるだけ早く市民の皆さんに届けたいことと、配布にかかる事務料や費用面からギフトカードに決定したとの答弁がありました。付託された主な議案が表になっています。事件番号、件名、審査結果の順に読みます。議第99号、督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて、原案可決。議第107号、多治見市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第109号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号、所管部分。原案可決。議第123号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第6号、原案可決。表終わり。経済建設常任委員会、委員長玉置真一。議第108号、多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて。厚生労働省の水道整備、管理行政に関する事務権限が環境省及び国土交通省に移管されるが、市に影響は出るのか、との質疑があり、 国土交通省が持つ災害対応や下水道の耐震化、超寿命化のノウハウを生かすことで、事業を計画的かつ効率的に進めることができる。市は国の動きに従って事務を進めるとの答弁がありました。議第109号。令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分。地域公共交通対策関係費、自主運行バス事業費、地域内交通運行支援事業費における地域交通事業者への支援について質疑があり、地域交通事業者とは常に意見交換をしており、現状はかなり厳しく支援が必要と認識しているが、赤字補填をする考えはない。新しい交通システムの導入や現状を改善していくための支援であれば検討していく、との答弁がありました。観光宣伝事業費における旅費について質疑があり、今年度から役ならマグカップもを制作した日本アニメーション株式会社や名鉄観光サービス株式会社などと観光 PR 事業の連携をしており、その打ち合わせ等に必要な旅費を計上しているとの答弁がありました。また、中心市街地の活性化も含め、商店街の空き店舗を活用し、滞在型の施設にリノベーションしてはどうかとの質疑があり、空き店舗の活用については、これまでも取り組んできたが、新築した方が割安であり、旅館業法に適合させるリノベーションを行うには多額の費用が必要となるため、国の補助制度などを活用し、補っていきたいとの答弁がありました。道路改良事業費単独について、財源である緊急自然災害防止対策事業債は非常に有利な事業債であるが、今年度まだ活用できる事業はあるのか、との質疑があり、9月定例会の一般会計補正予算第4号と今回の一般会計補正予算第5号をもって、令和5年度に対象となり得る事業すべてに充当できたことになる、との答弁がありました。付託された議案が表になっています。事件番号、件名、審査結果の順に読みます。議第108号、多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて、原案可決。議第109号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、原案可決。議第113号、令和5年度多治見市水道事業会計補正予算第1号、原案可決。議第114号、令和5年度多治見市下水道事業会計補正予算第2号、原案可決。表終わり。厚生環境教育常任委員会委員長片山辰美。議第97号、多治見市養成交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて、養成公民館休館中の代替窓口である子ども情報センターでの業務について質疑があり、従来の利用団体等の方への相談対応や他の施設等の利用仲介を予定しており、他の施設を利用しながら事業の実施を継続する予定であるとの答弁がありました。議第100号、多治見市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて、マイナンバーカードを持っていないことで福祉医療費の受給申請に支障はないのかとの質疑があり、出生の届け出や福祉課等に相談に来られた際に必ず保険年金課の窓口へ寄るように案内をしており、基本的に申請に支障はないとの答弁がありました。議第109号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、国民健康保険事業会計繰出金3003号保険料分 について、さらなる市の負担増や被保険者の保険料増加はあるのかとの質疑があり、産前産後保険料の減免による費用負担について、国が2分の1、市と県がそれぞれ4分の1と定められているため、それ以上市の負担はなく、保険料が上がることもない、との答弁がありました。母子家庭自立支援給付金について、その目的と周知方法について質疑があり、一人親家庭の父母に対し、就業と自立を目指した資格取得を支援することを目的とし、広報多治見やホームページ、さらには児童扶養手当の受給申請時に、チラシ等を封入して対象者に届くような周知をしている、との答弁がありました。議第116号、工事請負契約の変更について。契約金額の変更理由の一つである、騒音の発生を入札時に想定していなかったのか、との質疑があり、騒音対策は当初からできるだけ配慮するよう考えてきたが、外壁のタイルを剥がす作業を現場で行ったところ、かなりの騒音が発生したため、一旦この作業は中止した上で、工法の変更を行うものである、との答弁がありました。付託された主な議案が表になっています。事件番号、件名、審査結果の順に読みます。議第97号、多治見市幼生交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて、原案可決。議第100号、多治見市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第109号、令和5年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、原案可決。議第116号、工事請負契約の変更について、原案可決。表終わり。